鍋もつ。同じ鍋のもつを食うのお時間です。関谷です。
ズミンです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ今日はお便りが結構溜まってるんで、 お便り回答させていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、じゃあズミンさん早速1通目、はい、お願いしてよろしいでしょうか。
はい、ではもつネームマイクマイクマイクさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。性別はアレルギー微弱男です。
なるほどね、この前のにかけてくれ
る、ね、弱々ではないと。
はい、
猫アレルギー数値5000オーバーで猫を飼っていたものです。
やばすぎるやろ。
大丈夫なんこれ。
いや、なんか結局それでも大丈夫やったって話なんじゃないこれ。
ああ、
数値の問題じゃないから。
なるほどなるほど。
この前僕話しましたけど、そういう人もいるって話ね。
はいはいはいはい、
はい、
僕は25歳ぐらいの時に目の中に浮遊するゴミ透明ナイトクズの存在に初めて気づきました。
あ、
そのきっかけはアニメアズマンガ大王に登場するキャラクター大阪さんあだ名のセリフでした。
ほ、
病院に行くほどでもないけど気になる病ではありますので、関谷さんの話は若い方にも参考になると思いますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
病院に行くほどでもないけど気になる病ありますね。
まあそうですね。
で、あのお便りいただいてたこの目の中に浮遊するゴミ、うんうん、透明な糸くずの存在みたいな話、
うんうん、
ちょっとアズマンガ大王は僕ちょっと通ってなかったんで、ま
あ、
またちょっと後ほどチェックしておこうかなと思うんですけど、ちょっとチェックする時間なかったんで、はい、ただですね、あの目の中に浮遊するゴミ透明な糸くずの存在っていうか、うん、ズーミンさんそれ感じたことあります？
太陽とか見た時かなんか、はいはい、わーってこう、ま、一瞬真っ暗になった時とかにふわーって見えるやつとはまた違う感じですかね。
あー、ちょっと違うかもね。
あー、じゃあ
なんかほんまに糸くずとかなんかね、微生物みたいな感じのね、なんかぼやっとしたなんかちっちゃい点々が見えるんですけどって今言ってますけど、僕も実は見えるんですよねこれ。
関谷さん何でも当てはまるな。
僕って目も弱いんですけど。
全部弱
男。僕目紫外線に弱くて、あの年がら年中帽子かぶってる人間なんですよ実は。僕に会った時結構ね、目深いあのつばついた帽子とかよくかぶってるんですけども、
うんうん、
あれ紫外線よけなんですよね実は。
あ、なるほど、そういう
そうじゃない時もあるんですけど、
あ、はい、でも主にそういう意味で、
主に帽子をかぶらなければいけない人間なんですけども、
は
い、
なるほどね、
はい。僕はですね、この目の中に浮遊するゴミ、これ一応あの症状に名前がついてまして、うん、飛蚊症っていう名前が、
飛蚊症、
これちょっと漢字変わってるんで、飛ぶ、空を飛ぶとかの飛ぶね、
うん、
飛ぶに、虫、あのチースカーですね、カーに、まあ、症状の症で飛蚊症と読みます。
うーん、
適当に検索したページ読むんですけども、飛蚊症とは、目の中に何かが飛んでいるのが見えるという経験はないでしょうか。この症状は飛蚊症といい、眼球の中のガラス体という透明なゲル状のものが混濁する、まあ、濁るみたいなことですね、よって起こります。目を動かすとその浮遊物も動き回り、特に明るいところや青空を見上げた時にはっきり感じますっていうもので、あのズーミンさんが言ったのはこうなんかぼやーなんかなんていうんですかね、グレアっていうか、
うん、
あのなんか模様が見えるみたいな話ですよね、それ多分。
一瞬アメーバみたいなのが見える程度で、
はいはいはい、
まあ、すぐ見えなくなるんですけど、
はいはい、こう 目が順応するね、目順の暗順応とかの時に多分起こってる症状だと思うんですけど、
はい、
とかじゃなくて、あのマジでゴミが浮かんでるのが見えるんですけど、ね、僕これ小学校の時からなってて、
結構前からですね、は
い、そうそうそう、まあだから逆に言うと小学校の時にたまたま気づいたぐらいの感じなんかもしれないですけど、
おー、うんうん、
でもマジでこれ書いてくださってるみたいに、病院行くほどでもないけど気になる病っていう感じなんです
か。あー、まあでも今のところ悪くもなってないっていうことやもんね。
うん、まあ鬱陶しいけどね。
まあそりゃそうやんね。
いや、まあでもそうですね、若い方にも参考になるかな今の話。
まあもしかすると一緒ですっていう人がいらっしゃるかもしれないよね。
ああ、いらっしゃったらね、
ね、一緒ですねって、仲間ですよって、
はいはいはいはい、
はい、
まあ、ということでね、あのマイクマイクマイクさんもまあいろいろ共感していただいた感じみたいなので、
そうですね、近いところがありましたね。
はい、
うん、
いつもお便りいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ちなみに マイクさんはほったらかしてるってことでいいんですかね、その目の浮遊するゴミみたいなのは。
まあそうでしょうね、
この気分症に関してはね。
うん、そうだと思います。
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では続いて、
はい、続いてっていうか、まあ、あれですけどまあ、マイクさんと、並ぶぐらいこうお便りとか、メールをくださる方が、
そうですね、
まあ、羊さんなんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、羊さんはもう LINE みたいな感じで
そうやね、
インスタでこれ見つけましたとか、
うんうん、
この新聞記事 VTuber 載ってますとかくださる。
そうですね、
はい、僕もだからラフにもうメールとか返信してるんですけど
はい、気づいたら関谷が返信してました。
そうそうそう、だから、もうちょっと特に取り上げないんですけどでもそう、ナビモツのエピソードに絡めて、うんうん、気づいたことをこうポンと送ってくださるんで、
はい、
お便りってこれぐらいでいいんちゃうかなってすごい思ったんですよ僕。
そうやんね、
そうそう、気軽にすごい送ってくださってて、
うんうんうん、1
個送ってくださってんのはインスタのやつね、
うんうん、
はなんか歯のお掃除を海外の幼稚園かどこかで教えてる動画っていう、
うんうん、
めっちゃ可愛い動画ね
これでもいい教え方ですよね。
はいはい、いや本当そうですよ。これリンク貼っとくか。
そうですね、
これ多分口で言ってもあんまり分からないから、
うんうん
はい、よかったら見てください。
はい、
でもう一個は VTuber がワインとコラボしてますよっていう
はい、
記事をね、
ええ、
送っていただいて、まあ、それに対して僕は結構ガチレスしてるっていう、
ガチレスですね。
ガチレスですよね。島スペイン村で VTuber とコラボしててものすごい業績を伸ばしているっていうニュースをニュースで返したっていう。
そうですね、そこそこの分量で返してますよね。
そうそうそうそう、数字とかガチで出してね、僕の悪いとこ出てるんですけど数字並べてねVTuber こんだけすごいんですよって言ってる
はい、
まあでも本当に気軽にねこんな感じで本当に友達から LINE 来たみたいな感じで返してるんで、
何か気づいたことがあればパッと送っていただけると。
そうですね、どんどん波持ちにいただいたらと思いました。すごい、
はい、ありがとうございます。
はい、いつも羊さんもありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
はい、またぜひLINE みたいな感じで送っていただければ、
うん、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、皆さんもぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、で今日ちょっとこのお便りについてすごい長めに話したいなと思うんですけど、
はい、
ズミさんお願いしてよろしいですか。
はい、ではモツネーム天本さんからいただきました。
はい、天本さんもいつもありがとうございます。
はい、ポッドキャストウィークエンドでお会いできましたね。
まあそうでしたね、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ズーミンさん、関谷さん、こんばんは。
こんばんは。
星20、招かれざる客たち、楽しく、また実際対峙したら対応できるか、かっこズーミンさんの対応力パチパチと聞きました。
そうね、
そして概要欄の長さに驚きながら読みました。
概要欄ね。
その中で書かれていた性教育の場面で私の脳裏に思い出された映像、
うん、
小学生の頃性教育学習で流れた映像に現れたのはまさかのタモリさん、かっこ森田和義アワーのタモリさん。
あのタモリね、サングラスのね
教室の静かなざわつき、全く頭に入りませんでした。
うん、
本当にそうだったのかと検索してみると NHK 脅威の小宇宙第1回生命誕生がヒットしました。まさかのつながり、
うん、
記憶違いかとも思っていたのですっきりしました。これからも配信概要欄楽しみにしていますとのことです。
はい、ということでお便りいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
このお便りの後にですね DM もくださって、もしかしたら中学校だったかもしれないですっていう、
は
い、
あ、
はい、すごく丁寧な方なんでね、
補足
いただいてたんですけども、
うんうんうん、
いやまあまあまあまあそれもあるんですけど、
はい、
中で触れていただいた概要欄ですよ。
ちょ
っとこれ概要欄の内容わからなかったら今の話って何性教育
確かに
概要欄に性教育の話とかいけんのってなるんですけどちょっとこれ説明させてほしいですけども、うん
うんうん、はい、
ズーミンさんは鍋もつの概要欄って読んだことあります？
もちろん毎回読んでます。
あ、毎回読んでるんですね。
ええ、毎回読んでますよ。
あ、毎回読んでてそういう感じなんですね。あ、なるほどね、
うん、え何
まあまあまあまあ、まあね、実は鍋もつの概要欄って最近むちゃくちゃ長いん。
ええ、そうですよね。
はいはいはい、
すごい何百字と書いて
はいはいはい、
はい、くださって、
普通に2000、3000とかあるんですよ実は文章が
何百とかじゃなかった。
そうそうそう。なんか本当にだから多分読んでないんちゃうかな、ズミさんで。なんか
読んでる読んでる。
あれ2、300って思ってるやつちょっとな絶対読んでないと思う。
読んでますよ毎回。
読んだ後に数回前の話になるんですけど、あのダムオツ的には、
はい、
マユカンのマユコさんに会った時に僕の写真見せてるんだなっていうのはちょっと感じたんですけど、あの概要欄の中になんで僕が最近あの姿を晒さなくなったのかっていうのを長々書いた回があったんですけど、
ありましたね、
それ読んだけど見せたっていうことで、あの本当になんか読んでないんじゃないかなって僕結構思ってたんですけど、読んでるんです
か？読んでますよ。あの漫画のカバー裏見る感じで毎回概要欄は読んでます。
ああ、いや、その例えは素晴らしいんですけど、
ちょっと
内容の方がうまく伝わってないのかな。
え、そうですか。
読んでたら絶対見せないと思うんですよ、写真。その
お、じゃあその時だけ忘れてたんかもしれないです。
いや、都合よすぎる。まあまあまあ、ごめんなさい、ちょっとあの仲間割れしちゃったんですけど。ですね、はい、あの概要欄もすごく実は長く書いてるんですよ最近、
う
ん、
そうですよね。
で、まあ、気づいていただいてる方とかもいらっしゃるんですけど、
うんうん、
でそもそもなんで長く書いてるのか、なぜ長く書くようになったのかみたいなことを書いた回がありまして、
うん、
ちょっとまずそこの概要欄からいくつか抜粋して読ませていただいてもいいですか？
はい、お願いします。
なんで今回は今から、概要欄を読みながら解説するっていう回です。
おお、はい。
はい、いや、っていうのもよかったら概要欄見てほしいなって感じなんですよ。
はい、いや、そうやね、
せっかくね2,000〜3,000字書いてるんで、
うん、まあちゃんとこの本編に関わりのある内容で書いてくれてるもんね。
いや、実は関係なかったりする。
あれ、関係ない時もあったっけ？
いや、一番最初にあの概要欄長くしようって回は、始まりがですよ、概要欄のその僕が長く書く文章を一応タイトルつけて書いてるんですけど、そのタイトルつけた後のね、うん、一番最初の文章が本編と全く関係ないのですがっていうの始まりなんですけど、ズミさん本当に読んでるんですかね、その
読んでますって
さっきから全部外していってるんですけど、ことごとく
記憶力あんまりないんで、
そういう問題なんかな。そういう問題なのか。
でも読んではいます。
あ、本当ですか、ありがとうございます、
はい、毎回新鮮な気持ちで
こう連続して長く書き始めた一番最初が実はその星17ね、
うんうんうんうん、
ズーミによる演劇の話っていう回があるんですけど、
はいはい、
でそこの概要欄でタイトルをつけて文章を書き出してるんですよ、そっから。
あ、
その回から毎回概要欄のところにタイトルつけてちょっと長めの文章を書くっていうのを実は最近やってるんですよ、
うんうんうん、
なんでシャープ17から追ってみてもらうと概要欄めっちゃ長ってなるんですけど、ちょっとそこの話しようかなと思うんですけど、
はい、
ちょっとその概要欄長すぎるんで要約しますが、鍋もつでは時折概要欄が本編といっても過言ではないぐらいがっつり部分で書いたりしていたんですね、
うんうんうんうん、
っていう風に書いてて、実は過去にも何回かあるんですよ、それめちゃくちゃ長いっていう。
ありましたね。
でも実はそれが Apple Podcast の概要欄表示だと全部載らないってことに気づいたんですよね、ある日。
はい、
で結構前から知ってたんですよ、それ自体。
うんうんうんうん、
でまあまあまあまあと思いながら、まあ、ちょっと軽く調べたり実験してたら、うん、Apple Podcast のみ、今鍋もつで配信してるプラットフォームの中でね、
うん、
Google Podcast とか Amazon Music とかいろいろあるんですけど、その中でも Apple Podcast だけ文字数制限に引っかかってしまうんですよ。
うーん、
文字数制限がかかってしまう。だいたい1300文字ぐらいのよう。これなんか調べても概要欄の言動の数字とか出てこなくて。
そんな書く人おらんってことやもんね、
多分。なんですよね。で、うん、今ズーミーさん言ってくれたみたいに、まあ、そもそも Apple Podcast のユーザーの方は概要欄見ないのかなと思ったんですよ。
あ、そうやね、
そういう仕様だからね、
はい、
それをね数ヶ月前、去年ですねきっと、
うんうん、
に Twitter 上でアンケートを取ったんですよ。
はい、取ってましたね。
概要欄見てるんですかっていう、
うんうん、
Apple Podcast ユーザーに絞ったんですよ、
うん、
だから Spotify とかは関係なく Apple Podcast で概要欄見てますか見てませんかそれ以外みたいなのが聞いたんですよね。
うんうん、
なら全部で44通集まったんですけど、
はい、すごい、
44票か。あ、そうそう、ご協力ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そのうち38.6% の方が見てないって言ったんですよね。
あら、まあ、
で4割ぐらいですよね。で、
うん、
その他の回答の中にも読めるときは読むっていう回答の方もいらっしゃって、でそれが 9.1% ですか、うんうんうん、まあ、足したら大体、まあ、4割強、
うんうんうん、
5割弱ぐらいですね、
うん、
まあ、大体だから半分ぐらいの方は Apple Podcast ユーザーの中でも半分ぐらいの方は概要欄読んでないっていうことが分かった、
うんうんうん、
まあ、鍋もつの中ですけどね。で、あ、ここからはちょっと長いんですよ、この概要欄見てもらったんですけど、
はい、
もう書こうと思ったんです
よ。
長くちょっと Apple Podcast ユーザーの方をないがしろにするつもりはないんですけど、
うん、
概要欄をちょっと長く書きたいなってなんか思ってたんですよ、ずっと前から。本編と関係ないことなんかいっぱい書いていたらおもろいかなって勝手に思ってたんですね。でなんか僕なんか波もつ聞いてる人たちが楽しみになるような、だから金曜日ね夜毎週更新してますけど、なんか、
はい、
波もつ聞いてくれてる人が毎週金曜日楽しくなるような仕掛けをいっぱいこの波もつっていうものに設けたいなって俺は思ってるんですよね。音声だけでもいいんですけど、
うん、
なんかワクワクしてほしいなと思って毎週、
うーん
っていう意味でいくとより楽しんでもらうために、まあ音声は音声で別に楽しんでいいし別に読めっていう話じゃないんですけど、
うんうんうん、
概要欄もあ今回概要欄こんな感じでいやみたいなが思ってもらえるとなんかすげえ楽しいなって俺は勝手に思ってるんですよね。
うーん
でちょっと書いてみたんで星17の回にも書いてるんですけど、はい、Apple ユーザーの方はぜひ Spotify に移行しようかっこ笑いって書いてます。
はいはい
楽しいよ、ね、Spotify ありがとう Spotify って書いてます。
前は喧嘩売ってたのにな。
いやもうそれは変えていただいて移行していただいてでね、まあっていうような理由があって、
うん、
まあ、ちょっと理由言うと長くなるんでよかったら概要欄も読んでほしいんですけど、
はい、ぜひ。
とにかく好き勝手書きたかったのね。
うん、
で理由付けのためにアンケート取ったっていうのが一応星17に書いてあって、アンケート結果とか俺の勝手な分析とかいっぱい書いてるんですけど、星17はね、
うん、
で天本さんが書いてくれた回は、
うん、
星20の話ね、
うん、
招かれざる客たち5、新天地編の中に書いてる話なんですけど、
そうですね、
正直天本さんが、これ読んでこういうこと思いましたって反応をくれたのめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。なんでかっていうと俺この文章を近年まれに見る領分だと思ってて自分で、
ああそうやったんや、
おもろと思って、あおもろい文章書けたわって思って、だからちょっと今から2センチぐらいあるんですけど読んでいいですか。
いいです、お願いします。
そうそう、こんな感じの文章書いてますっていう、要は皆さんにのなんかプレゼンテーションみたいな、うん、まあ、要は、はい、アップルユーザーの方なんかこれ見れてないわけですから途中までしか。
そうですよね、
そうそうそう、後半が面白いからこれ
盛り上がってるから。
そうそう、盛り上がってるの後半だから。じゃあその星20に書いてある概要欄読みますね。
お願いします。
タイトル、漫画脅威の小宇宙人体。本編で話題に出した小学校の頃に読んでいた人体という漫画、あこれちょっと補足入れながら読むんですけど、
はい、
この星20の中でチラッと出したんですよ、この人体っていう漫画をずっと読んでたみたいな。
そうやね。
でちなみにそれ出したんはめちゃめちゃ番組の後半だったんでそうそう、これ番組最後まで聞いてないと意味わからんのですよこの概要欄。
そうですね、
そう、そういう感じの仕掛けにしたいマジで鍋元好きな人だけ概要欄読めばいいと思ってるから。
あいいですね。
そうそう、でもその人は本当に金曜日毎週楽しいなってなるっていうね。っていうのでもう一回読みますね。
はい。
本編で話題に出した小学校の頃に読んでいた人体という漫画、改めて調べてみると正確なタイトルは漫画脅威の小宇宙人体というものらしい。全3巻それぞれ図鑑みたいに分厚いで、ネットで表紙を見たらいろいろ思い出してきて点点点という話をしたいと思うっていう導入なんですね。
はい。
そもそもこの漫画は NHK の特別企画番組脅威の小宇宙人体を漫画化したものらしい。以下ウィキペディアからの抜粋だが、抜粋部分ですね。本作品は従来の NHK 特集を NHK スペシャルに改める番組改編の目玉企画でもあった。 NHK では全編に CG を使用した初の番組であるという感じで、結構力の入った番組だったようだ。オープニングの曲は久石譲担当とのことで、番組の内容は、まあ、ここからもウィキの抜粋なんですが、普段意識することのない人体について放送当時の最新の科学的な知見から改めて捉え直し、その神秘の様を未知の宇宙に例えて探索していくという体裁を取るというもの。漫画家にあたっては上記の番組スタッフの体の中に小さくなった人間とウサギびっくりマークハテナのキャラクターが探索するという設定になっており、一部スタッフは実名らしい笑い。内容的には数年前に働く細胞という漫画が大ヒットしたが、あんなイメージを持ってもらうと分かりやすいと思う。働く細胞のように細胞たちが擬人化されているわけではなく、あくまで体内はリアルな描写であったが、体の機能を体の中に潜り込んで観察するような表現がとにかくワクワクして面白かったように記憶している。ちなみに配信の中で体が小さくなる方法について、ガリバートンネル、これドラえもんの道具ですね、 ガリバートンネルみたいなものを通って、まあ、体の中に入れるぐらい小さくなるって話をしたんですけど、と説明したが、実際はスタッフルームの通風口を通るだった。なかなか面白い設定だと思う。まあ、ここまでがその漫画の説明で、まあ、っていう風になんかめちゃめちゃ面白い設定の漫画だったっていう話だし、うん、NHK の中での番組を漫画化したものだったと、
うん、
しかもその番組自体もめちゃめちゃ力が入ってたっていう。でここでさっきの天音さんのお便りのものですけど、実はこれを天音さんは見てたって話だったんですよね。
いや
さっきのお便りは
すごい話。
続きます文章、はい、今半分終わってないぐらいですね
まだまだ、
はい、子供の頃は宇宙がとにかく大好きだった。宇宙飛行士になりたかった。意味は全く分かっていなかったが、学校の図書室にある宇宙とか星とタイトルのついている本や図鑑は一通り見たように思う。夏休みの工作の宿題も銀河系の模型を作ったのを覚えている。出来が良かったのか、1年間学校内のガラスケースの中で飾ってもらっていた。自分の好きなものがみんなの目に触れる場所に飾られていることが誇らしかった。あの頃の僕に見えていた空やその先の宇宙にはロマンがあった。今はもうアプリで確認した空の天気で一喜一憂するだけだ。はい、急にちょっとエモ入りましたね。急にちょっとエモい文章書いたんですけど、その当時の宇宙好きの流れでこの本も手に取ったように思う。あ、この本っていうのはさっきの、漫画脅威の小宇宙人体ですね、
うんうん、
この本も手に取ったように思う。タイトルに小宇宙とあって、宇宙ってでかいんじゃないのと思った覚えがある。小宇宙っていう言葉の意味が分からなかったんですよね。
うーん、
それ小学生ですから宇宙って大きいもんやと思ってたから、
あ、うんうん、
そうそう、小宇宙って何ってなったっていうのをすごい覚えてるって話です。
うん、
分厚かったので図鑑か何かと思って開いてみると、なんとびっくり、漫画やん。僕の通っていた小学校の図書室には漫画は置いておらず、唯一の漫画だったのではないだろうか。当時から漫画好きだったが、小遣い等がなく友達の家でしか漫画が読めなかった関谷少年は、学校で漫画が読めると大興奮だった。かっこ最近の学校は漫画いっぱい置いてるみたいですね、とらしいですね。でいざ読んでみるとまたまたびっくり。第1巻は生命誕生、心臓、血管と副題がついているのだが、なんと小さくなった人間とウサギがセックスする男女の体の中に事前に入っておいて精子が受精するところを観察するというとんでも設定性教育漫画だったのだ。小学生、確か、4、5年生だった僕には、なかなか衝撃的な内容だったわけだが、割とスッと入ってきたように思う。全3巻、他の巻では筋肉とか免疫の話とかが出てきて、自分の体で想像するのも面白かったし、とにかく小さくなって体の中を探検するという設定が大好きだった。貸し出しカードにほとんど他の人の記録が載らないその3冊を何度も借りて繰り返し読んでいた。いや、ここなんですよ。この漫画、1巻目の第1話だったと思うんですけど、が今言ったみたいにセックスをする前の男女の体の中に入るっていうなかなかな設定の漫画なんですよ。
すごい
設定や
ね。うん、
そうそう。で、まあ、ここにだから天音さんが思い出したっていう、
うんうんうん、
文章すごい読み込んでくださってる、
うん、
ありがたいなと思ったし、そういう記憶がつながったのでめっちゃ嬉しかったんですけど、
すごいな、
まあ、でそれをなんか繰り返し読んでたんですね僕は、
うんうん、
その3巻あるんですけど、確かねその1話だけそういう設定で、他は割とねその体の免疫の話とかいっぱい書いてあって、すごい面白かったんですけど、まだ文章続きます。同時期たけしの万物創世記というテレビ番組に夢中だった。宇宙やら体の不思議を映像で見せてくれる教育的な番組だったが、マクロファージという免疫細胞が名前がかっこいいってだけで大好きだった。いや、だって他は赤血球とか白血球とか血小板って名前なのに突然マクロファージですよ。あと T 細胞とかたまらんかったな。アメーバみたいにうにょうにょ動いてバイキンを飲み込む、今見てみるとカクカクの CG なのだろうが、当時はそれで十分だった。ちょっとすいません、僕口語と文章表現ちょっと混ざるタイプ、
はい、
今ちょっと読み方でうまいこと調整しました。当時、風邪をひいたら熱が出るのは体の中で免疫細胞が戦っているからなんだと熱にうなされていても、体の中で戦うかっこいい名前の免疫細胞たちを想像するだけでワクワクして仕方がなかった。もともと物事を理解するときに、頭の中のビジュアルイメージが浮かぶ傾向にある僕の子供の頃の、若い脳細胞にとって漫画やテレビを通した映像体験は凄まじく刺激的だったのだと思う。特に、小学校高学年の僕に漫画脅威の小宇宙人体が与えた影響は大きい。今の僕の頭の中で展開されるビジュアルイメージにも多大な影響を与えていると思う大切な一冊だなと改めて。
はい、
量ですねこれ。
そうですね、
はい、大体確か2000ギリギリいかないぐらい文字数あったと思うんですけど、
すごいわ。
いや、この文章俺正直めちゃめちゃよくできてたなと思ってて、 自画自賛をしっかりしていくタイプの人間なんですけど、僕
とてもいいですね。
本当に、
本当です、本当です。
じゃあ一生忘れないでくださいね、この文章のこと。
ちょっと難しいかもしれないです。
ズミさん他の文章は読んだけど忘れてるけど、この文章だけは本当に忘れないでほしいなと思ったんですけど今。
努力します。
はい。まあ、っていうふうに、まあこんな感じでいろいろ文章書いてるんですよ。
うんうんうん。はい。
いやでも俺ほね、本当にこの漫画僕の中にすごい影響を及ぼしてて、
うん、
なんかその体が小さくなって本来見えないものを見ていくというか、
うんうん、
なんていうんですかね、本来見えないものを見たりとか、そのアリの目線になるとか、
うん、
逆に鳥の目線になってみたいな、そういろんなスケールで物事を見るっていうのは、
うん、
多分僕この時に身についてるんですよね。
あ
でこれ鍋もつで実は僕こう似たような話を昔したことがあって、パワーズオブテンっていう、
あ、はい、
映像作品の話をそれこそ隠しトラックみたいな感じでこっそりしたことがあるんですよ。よーパンって言って終わるじゃないですか、ね、鍋もつ、
はい、
でその後にこっそりつけたことがあって、このパワーズオブテンの話で何人かから反応あったんですよ。
うん、
面白かったですみたいな。でそのパワーズオブテンっていうのは、チャールズ・イムズとレイ・イムズっていう、まあ、ご夫婦でデザイナーの方がいるんですけど、の人たちが作った映像作品で、
うんうんうん、
細胞ぐらいを見てた目線から宇宙まで目線がどんどん広がっていくっていう映像作品なんですよ、はい、どんどんカメラがずっと引いていくっていう、まあそれまた昔の回ちょっと探してもらったらいいんですけど、
はい、
僕それ大学生の時に見てめっちゃ感動した、自分のこう、うんうん、普段思い描いてるようなことだったみたいなことを確か話したと思うんですけど、
うん、
それはもうこの漫画脅威の小宇宙人体で小学校の時に身につけてたんですよ多分。
は
っていうぐらい僕はこの漫画に影響を受けてるって話を、
うーん、
なんかすごい改めて思い出してちょっと頑張って書いたっていう文章にすごいおっさんが反応してくれたから、ちょっとわざわざこれだけで話そうかなと思って。
すごい。
でもなんかそういう一冊あったりしません？なんか小学校とかの時に読んで衝撃受けた一冊とかって忘れなかったりせえへんかなと思って。
ありますね。
ね。
ちょっともうタイトルとか全部忘れてしまったけど、
はいはい、
なんかその時読んだ めっちゃ良かったみたいな感情だけが残り続けてるものもあったりするし、
うんうん、はいはいはいはい、
この間どこかの回でお話ししたコソワドの森っていう、
はいはいはいはいはい、建築系の話した時ですね。
そうですね、
螺旋、そうそう、螺旋階段の
ああいう家に住みたいって思ったのも小学生の時に図書室で読んだその本がきっかけだったりしたんで、うんうんうん、小学生の時の図書室っていうのは私もいろいろ思い出がありますね。
ね、
はい、
いやなんかそういう話に広がっていけばいいなっていうのもすごい思ったりもしたんですよ。
すごい。
いや正直この文章だけで全然一本取れるんですよ。
いやまあそうやんね。
でじゃあなんで取らないのかっていう話なんですけど、
うーん、
概要欄に書く話は多分ズーミンと僕で喋ってもあんま面白くならんなって話ばっかり書いてるんですよ実は。
うーん、
そうそうそうそう、あくまでなめもつでズーミンと喋るときはなんか楽しくワイワイしたい、
うんうん、
ですよね。
はい、
あずみさんその話も僕概要欄に書いてるんですけど、ちょっと今ピンと来てなかったみたいな、本当に読んでるのかなっていうのはちょっと
読んだ覚えがあります。
あ、本当ですか、これは覚えてましたか。
え、
そうそうそうそう、
おぼろげな記憶の中。
まあまあまあ、それぐらいのね軽い感じで読んでもらうのが一番いいんですけど。僕文章書くのだけはめちゃくちゃ早くて、これ概要欄30分ぐらい書いてるんですよ実は。
早っ、
頑張って書いてるとか言って、頭で組み立ててあるやつをアウトプットしてるだけなん で調べ物とかするとね時間かかりますけど、書くのだけ考えたら30分ぐらいで終わってるんですよ実は。そうそうそう、まあ、そんな手間じゃないからやりだしてるんですけど、
お
まあまあっていう感じで、よかったら概要欄もまあ見といてもらえると楽しいかなっていう、
はい、
でさっき言ったみたいにズーミンと話して楽しいっていうよりは誰かが読んで面白いっていうタイプの文章とかお話をそこでは書こうかなと思ってるんで、
うんうん、
はい、また気が向いたら見といてもらったらいいかなと思います、
はい、
し、これも概要欄に書いてるんですけど、書かない時もあります。
そうですね。
そうそうそう、書ける時は書くけど書かない時もあります。
そう、詳細のところ開いて、あ、今回はないって
それも楽しんでほしいから、
はい、
ほんまにズーミンが言ったみたいに漫画のカバー裏見て あるなないなみたいなのあるじゃないですか。
あります、
漫画によったり、
はい、
そうそう、そういうのだと思って見といてもらったら、
読みます、
はい、
あと覚えます、
はい、ちょっといやなんかまあ全部覚えるのは多分無理だと思うんですよ。 あのめっちゃ長いし、
うん、
面白い面白くないもん、ムラあるから俺。
ねえ、そうか。
でもちょっとでもあの おぼろげでもいいから、あなんかそんなんあったなぐらいの反応がいただけると、ちょっと僕もちょっとはモチベーションになるかなって、うん、別にズーミンが反応なくても俺は書くし関係ないから。
廊下の話面白かったですよ、最新のやつの。
廊下の話、
あれ廊下現象。
ああ廊下ね、ごめんなさい、あの今学校の映画頭にずっと浮かんでたから渡り廊下渡り廊下の話なんか書いたかなとかちょっと思っちゃったんですけど、
廊下現象の話です、は
い、おじいちゃんになる方ね。
あ、そうです。
ああ面白かったですか、よかったです、
はい
はい、ま、みたいな、あの全然ほんまに関係ない話いっぱい書いてるんで、
うん、
はい、よかったら概要欄も見てみてください。で、はい、あの Apple ユーザーの方はよかったら Spotify に
移行してください。
Spotify 嫌いって方はあの別のプラットフォームだったら全部見れるのは確認したんで、
はい、
あと Apple 以外のプラットフォームだと概要欄全部見れるんで、
はい、
いやこれはね本当にノートとかにあげようかと思ったんですけど、あんまり別 SNS にあげたくないなと思って、
うんうんうんうん、
できれば全部一つの、ポッドキャストっていうプラットフォームの中で完結させたいなとちょっと思ってるんで、
うん、
でたまにこんなんやってもう そこの書いてたやつそのままあのネタにする時もあるかもしれない。
お
あ、これいい文章書けたなそのままその話します。
ちょっと音声でもやっとくか、
はい、
はい、
ということで、
はい
はい、天尾さんのお便りからでしたけれども、
はい、
あのそういう小学校の図書館での思い出いいよねっていう話でした。
いいよね、はい、
漫画脅威の小中、
はい、
人体、まあ、もし図書館とかどっか近くにある方は
読んでみたいな、
はい、もしよかったら見てみてください。でなんかねなんか真相版みたいになってなんか多分ね表現がもっと柔らかくなってるかもしれないんで、よかったらあの昔のやつ読んでみてください。
わ
あのセックスする時の表現とかなんかむちゃくちゃむちゃくちゃやなって思うと思います。
まあそれはそうだね。僕も
めっちゃだからその昔読み込んでたから、あのそういう T 細胞の話とかね、マクロファージとかこれあの空で書いてるんですけど、あの、うんうんうん、いや本当は買って取り寄せて読んでから書こうかなと思ったんですけど、ちょっとさすがに時間が、うん、この概要欄を書きたいって思ってからそこまでの時間がなかったんで、
うんうんうん、
そこまでできなかったんですけど、うん、なんかめちゃくちゃな表現やったような気がするんで、はい、もしよかったらそういう情報もいただければなと思います。
はい、はい、お願いします。
ということで、
はい、
こちらのナプスカこれにてお開きしたいなと思います。
はい、
皆様お手を拝借よーおっ。